いやー、ありがとうございます。いいですね。今なんかお仕事はどういったことをされているんですか？ちなみに。
教員です。
あ、そうなんですか。
はい。
なんと、学校ですか？学
そうです、そうです。中高の一貫校なんですけど、
校。おー、
はい。
それは、初めて、なんていうか、こういう仕事しててお会いしました。
あ、本当ですか？ そう
は
です
い。
か。えー。
なかなかやっぱり教師の方って、忙しいというか、
はい。
なんか仕事も、今日もお仕事中ですよね。
そうですね。でも結構こういう、なんていうんですかね、活動じゃないですけど、学びの場を、積極的に支援はしてもらえるような風
へ
土
えー、
なんで、はい。
素晴らしいですね。
いい。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、なんかちなみになんか今日こんな話したいみたいなあります？なんか 全体的な、方向性的な。
そうですね。でも、本当によく、なんていうんですかね、質問、受けてみえると思うんですけど、
はい。
我々の仕事ってこうやりがいもある程度あるし、
ええ。
でいろいろそのブラックだって言われながらも安定的な収入もあるので、
はい。
そこからこうデザイン思考、本当にその浅田先生のこう独立の話とか、それこそ渡辺さんのその独立の話なんか聞いてると、あ、こう
はい。はい。
いう世界もあって楽しい生き方になるんだろうなって思いはあるものの、
は
やっぱり今を手放せずにずっとこうルーティーンできたような感じがあるので、
い。ええ。
はい、でちょうどこう40歳を超えて、
はい。
今からまだ何かこう人生に変化を起こすべきかどうかみたいなの
なる
は
ほど、なる ほ
こう
ど。
ざ
あ、
っくり
すごいですね。はい。
思ってますね。はい、そこは
ああ。
ちょっとこう。
ああ、なるほど。
で、もう一つお伺いしたいのは、
はい。
はい、そのデザイン思考ってやっぱりこう渡辺さんのその軸があると思うんですけど、はい、すごいこういろんな本を読ませていただいて、こう
はい。
それぞれいろんなこう軸持って見えるんですよね。
はい。はあ。
で、はい、で私もなんかそういうのをこう作りたいなと思いながら、結局真似事にしかならないというか、
おお、なるほど。
どうやってこうデザイン思考を軸にこういった講座をいろいろ展開されるところにたどり着かれたのかなっていうのが興味があります。
ああ、なるほど。いや、ありがとうございます。嬉しいですね。いや、でも、奇遇といったら、まあ、当たり前なのかもしれないですけど、こういう会に、登録して、お越しくださる方っていうのは、なんかこう、皆さん、ちょっとこれからどうしていこうかな、みたいな、
そう
なん
で
てい
す
う
よ
か
ね。
ね。はい。ちょっと新しいことも始めてみようかな、みたいな方は結構いらっしゃいますね。なんていうか。今のお仕事は、もうずっとそのお仕事をされてるんですか？
そうです、そうです。もう20年になるんですけど、はい。
はい。ちなみに科目とかって。
あ、科目は国語です。
お、すごい
は
で
い。
すね。へえ。国語を教えるのってすごいですね。なかなか
そんな、そう。
難しいと思いますけど。しかも中高とかなるとやっぱり受験とかも結構厳しかったりす
そう
る
で
の。
すね、はい。
いや、すごいですね。いや、国語はもう僕ずっと苦手で 来てたので 教えられる方がすごいなとも思いますけれども。なんか、こういうことちなみにですけど、そういう、もしなんか別のことやってみるならとか、考えたことあるんですか？なんかこういうことやってみたらどうなのかなとか。
あ、そうですね。ですので、コーチングのもすごくその興味があって、中島てるさんっ
お、
ていう方がいらっしゃると思うんですけ
じゃ、ち
ど、
ょう
はい、
ど、はい。
方の、はい、アドラー流の、講座を受けてみたりとか、
お
で、やっぱりその話すのも好きなので、
お。お。
なんかちょっとこう、はい、そういった、それこそ、結局講座というか、そういうティーチングコーチングになるのかもしれませんけど、もうちょっとこう、外の世界に踏み出したいなとは思ってはいますね。
ああ、なるほど。なんか、お話うまそうですもんね。なんか、
いえ
ただ、
いえ
空気感が
全然全然。
講話みたいなの すごく得意そうな雰囲気があるなと思いますけど。じゃあ、コーチングとかも、いろいろ学びながら、
はい。
いろいろというか。で、本も結構読んでいらっしゃる。 感じなんですか。
そうですね、本を読むのは好きです。はい。
ああ、素晴らしいです。ちなみに、どれぐらいというか、なんか、忙しさ的に読めたりするもんです。月に何冊とかって。
でも月にどうですかね。まあ、10冊ぐらいですか
お、
ね。
素
はい。
晴らしいですね。なかなか、お仕事されてて、そこまで読めるっていう方も少ないぐらいの感じですけど、なんか、あれですよね。いや、中川さんはこの、ご連絡いただいたメールがすごい気になるというか、この すごい謝ってらしたのに、そんな何がそんなに恐縮ポイントがあったかなとか
いや、もう、なんでしょうね。私からしたら、本当に本を、もうなんか最近、電子書籍とか出てきてるにしても、本を出される方って、ちょっとこう一段上の存在なので、そこで、ちょっと変な話、500円払って、500円だけお支払いして、この感じが作れるっていうのが、ちょっと、一瞬詐欺なのかなって思ったりして。そうなんで
怪
す
しいぐ
よ。
らいの。
はいはい
いや、ありがとうございます。そう言っていただけると。いや、でもなんかそういう、そう思うからなのか。でもそれでもやっぱり登録されるかされないかと言いますからね。どういう、なんかそういうところにこう、ちょっと踏み出してみようと、こう、それでも、詐欺かもしれないけど、踏み込めるというのはやっぱりでも、一つ動きがあるからでしょうね。そもそもの心の動きというか。国語か。もう前年代教えてらっしゃるんですか？中高。
そうです、そうです。幅広くですね。
すごい。受験をされる子もいたり、そうじゃなく普通の勉強する
そうで
子もいたり。いや、すごいですね。漢字テストとかってやってます。
もうでもなんか以前に比べたら全然ですけどね。もうその黒板がないので、もうすべてその ICT というか、電子黒板でやって、電子黒板というよりも、まあ、ホワイトボードですね。で、それにこう、画面投影してするような形の授業なので、
ああ、そうなってるんだ。
こ
す
ちら
ご
も
い
書
な。
かなくていいし、そのなんか以前みたいに書き順指摘されるようなことももうなくなったし、
すごいですね。そんなんで頭入るんですか？なんて。
ねえ、だからそこがまあ、これから結果が出てくるんだと思うんです
ああ、
け
まあ、そう
ど、
ですね。さすがに書かな。生きるためのデザイン思考でも、悪と1枚とか、いろいろ手を動かす紙に書くっていう話させていただいてますけど、もうそれすらやっぱりしていかないような。
そうです、そうです。どんどん減ってますね。
ああ、すごい。いや、いい話だな。
一文字ワークなんかも本当にもう、ぜひ取り入れたいと思いました。もうせめて一文字書きましょうよぐらい
まあ、
の、
そうですね、本当に。
時代ですね。紙一枚どころかも一
確か
文字っ
に。
ていう。
確かにおっしゃる通りで。
そうなんです。
全然書かない。なんか変化とかって、肌で感じてて、なんか子供こういうこと変わったなみたいなんてあったりされます？それこそ20年もやっていたりすると。
そうですね。ちょっと、まあ、今の質問への答えになってるかどうかですけど、もう、格差は確実に広がったと思ってま
ああ、
す。
なるほど。
今まではみんな一緒のことをやらされてて、みんなが一緒の教育を受けてたんで、まあ、ある程度平均点近くにみんな集まってきてたのは、まあ、良くも悪くもですけど。ところが、こういう本当動画教材とか、それこそズームで今まで会うことできなかった人と会うことができるようになった機会をどんどん活かしていく子が出てくる一方で、やっぱりもうそこについていけずにというか、どんどんやらなくなって置いていかれるっていうところも、すごい格差が広がったなって思いますね。
なるほど、なるほど。なんか、そういう、土台教育みたいなのがよりなんかこう大事になってるのかも
そうですね。
しれないね。なるほど、なるほど。土台が大事なんだ。どんどん学んでいく子っていうのは、もう自分でカリキュラムを進めるみたいなことなんですか？それとも学校とは全然違うところを勉強し出すとかそういう話なんですか？
まあそうですね。違うところを勉強したりとか、またその同じ 内容でも違う先生のこう授業を受けてみたりとかっていうことをこうどんどん
へ
やっていってます。YouTube で分かりやすい授業とかいっぱい溢れてるので、
え。へえ。へえ、すごい時代になりましたね。
ちょっと怖いですけどね。YouTube ではこの先生こんなこと言ってたけど、先生の解説と違いますけど、みたい
確かに、確かに。
な。そうですね。
じゃあやってこない子はそういうのをやってこないってことですか？やってこないっていうか、勉強しないっていうか。
あ、そうです、そうです。もうだから本当にスマホ完結で、全部の時間をもう、インスタ見るとか、そういうファッションの動画見るとかで、一日終わっていくっていう感じですね。
授業はどうなってるんです？授業はやるんですよ。
ああ、もちろんそうですね、授業は、やりますけど。
それにもついていかない感じですか？その、見て
そう
ら
で
れ
すね。はい、だから、タブレットで授業を受けるので、
ない。
そうすると、まあ正直何をやっていても、まあ、わからないですよね。
あ、なるほど、なるほど。多分勉強してへんな、みたいなことなんですね。
そうです、そうです。
なるほどな。そういうのブロックするなんか機能は今のところないんですかね。なんか授業中に これ見てたら。あ、
だからもう僕は、書かせるようになるべくしてますね。
ああ。
ノートにも直接、今はもうそのタブレットちょっとしまって、手書きで書きましょうっていう時間を結構増やす形です。
すごいですね。全く違うというか。もともと、まあ、そういう中で、なんか元はその浅田先生のメルマガからというふうに書いてましたけど、浅田さんの講義も何か受けたりとか、本読んだりとか。
そうですね。二十字本をたまたま手に取って、で、
え
そこから一ラボ
え。
に入らせてもらってですかね。ずっと続いて
おお。
る感じです、今。
なんか紙一枚書くとかってされてます？
ああ、そうですね。メインは読書のまとめなんですけ
あ、なる
ど、
ほど。
それをずっとこう続けてます。
なるほどな。いや、すごいですね。なんかこう時代が変わってきてるんだなというのは感じる。なんかその教職員の皆様の中になんかこうしていかないといけないねみたいな思いってあったりされるんですか？なんかこう、ちょっとこれの状況どうなの？みたいな危機感とか。
そうですね、でも変化の方が早すぎて、長期的な計画っていうより、本当に目の前のことに必死っていう
なる
印
ほ
象があ
ど。
ります。
なんかこう、先生たちも、今日からタブレットでやるから、みたいな、わー言われて、わー配って、わーみたいな、タブレット授業は、みたいな。どっちかっていうと。なるほど、なるほど。それで生徒さんにはどういうふうにお伝えしてるんですか？こう、タブレットが来るけど。まあ、ノートとかも取らすわけじゃないですか。なんかこう、ノートの方が大事だというのか、ね、いろいろ見られる時代だけど、こういう勉強も大事だというのか、なんかどんなことをお伝えする？
ああ、そうですね。すごく難しいんですけど、まあ、個人的な思いとしては、やっぱり先生方もそれぞれ考え方があるんで、で、さっきの平均値とか格差っていう話で、もう、君たち自身がなんか軸をやっぱり持たなきゃいけないっていうふうな結局話になっていくのかなと思ってます。で、いろんな情報が溢れてる中で、もう敵も味方も、当然いるので、でもそこで難しいのは、自分の味方の意見ばっかりに耳傾けててもまずいし、その嫌な話にも耳傾けつつ、自分はこうやって生きていくんだっていうその方向性の軸を
なるほど。
きっちり持たないといけないよなって、だからそのタブレットがいいとか悪いとかっていう、それを私から言うつもりはないと。
おお、なるほど、なるほど。
だけど、それで、これでやり方としていいような、どうかなっていうところを、自分で考える力を持っていく必要がある時代だっていう伝え方ですね。
おお。いや、すごいですね。確かにそうなるよな。
そうなんです。で、巡り巡って、 じゃあ自分の今の軸は何かって考えたときに、
はい。
なんかこうルーティンでずっとここまで来たから、もう一つ何か持たないとって、ちょっとこう焦りが見え始めたタイミング。
なるほど、なるほど。そう、それはなぜ焦る感じなんですか？その、このまま来たけど、ちょっと先っていうか、この先を考えたときに、ちょっと焦るような感じなんですか？どういう。
そうですね。やっぱり年齢的に、大きく変えるとしたらもうラストチャンスかなっていう、
なるほど、
勝
な
手
る
に
ほ
まあ
ど。
個人的には思ってるんですけど、そうですね。そこが一番まあ大きいかもしれないです。
なるほど、なるほど。すごいか。変えていくなら。で、コーチングを学んでみたり。
そうですね。
どうですか？コーチングは学んでて、ちなみに楽しいとか楽しくないとか、面白そうとか。
楽しいですし、面白いですけど、そうですね、そこでの、なんていうんですかね、まあ、簡単に言うと罪悪感というか、本業があって、そこの、どれだけ時間をかけても、100%ってない仕事だと思ってるんですよ。そしたらそこのソースを割いて、別の方へのそのアドバイスとかっていうところに、自分の時間をこう割いていいものかどうかっていうところは、ちょっとこう考えてしまう
すごいですね。
んですよ。
真面目な、なんていうか。素晴らしいですね。企
難しい。
業が欲しがる、欲しがる。
だからどこでこう踏ん切りをつけられたんですか、渡辺さんと
僕
し
で
て
す
は。
か？切りをつけたのは、お金言ったかもしれないですけど、本当に会社員をやっていてですね、で、うちというか、元サイボーズという会社にいたんですけれども、そこはその副業が基本的に全面解禁されていてですね、で、私こんな副業してますとか、こういうの始めましたとか、で、新入社員がもうすでに副業始めてますとか、なんかすごい感じでやっててですね、なんかこう、僕からすると、なんて言うんでしょうね、みんなすごいなっていう、なんかこう、自分のやりたいことをやってるのか知らないですけど、自分のなんかこう、道を立てていると。で、僕にはあまりにもキャラがないなっていうのをすごく思ってたんですよね。なんかこう、突き抜けないっていう感じでしょうか。なんかこう、器用貧乏っていうんですかね。自分の中の感じとしては。で、なかなか自分のキャラがないので、何かやって、これは、まあ、例えば副業するとか、なんかこう、まあ、その時は分かりやすく稼がないと、もうこれ以上自分の道はないみたいな、なんかすっごい思い詰めて、もう比較して、これは嫌だとなって、何かこう、始めてみたみたいな。劣等感なんですよね、僕の場合の、なんていうか、原動力みたいな。一番最初のですけども。なんか、他に、周りにこう、比較対象というか、こういう、例えば、昔の同級生とか、なんか、この人は、みたいな、そういう人っておられたりします？
いや、比較対象ないですね。だから、全然否定するつもりもないですけど、やっぱりよくある、本当に居酒屋に集まって、こう、愚痴をこぼすだけみたいな感じになってしまうことが多いので、まあ、こうやって、こう、だんだん時間だけが過ぎていくのかなっていうふうな、
なるほど。
そこは思ってしまいますね。
なんかちなみに YouTube とか、Netflix だとか、なんかそういったメディアみたいなんてご覧になったりします？
見ます。
なんかその中で、こういうのやってみたいな、みたいな思ったことあるとか、なんかどういうチャンネルが好きとか、なんかあったり。
でも、ですが、なんだ、鴨頭さんの講演動画とか好きですし、面白いな、こういう生き方もあるなっていうふうなのはすごく思いますね。
いいですね。いや、なんか今の時代って本当にそういう外の世界がより近くなったというか、見られる位置にはもういつでもあるじゃないですか。まあそこにあとは体感しに行くっていうのもまたもう一個 別のステップとしてありますけれども、そういうのを見ると、でもそうなるとやっぱり結構講演系とか見たりされるんですか？講演して喋ってい
そうですね。はい。喋ってるのはよく見ますね。
る。そのお家をいくつかをこう授業で喋ってみたり。
そうです、そうです。そうなんです。だからそこで、こう、やっぱり、いろんなところのつまみ食いしてる感覚なので、はい。すごい、その、例えば浅田先生の二十字とか、その渡辺さんのそのデザイン思考とか、そこの、こう、もう核となる部分を、まあ、なんでしょうね、その急にこう見つかるものなんですか？そのデザイン思考にこう集約していったのは。
なるほど。いや、それで言うと、なんて言うんでしょうね。まあ、ずっと問い続けて急に見つかるんですけれども、なんていうか、こういうものは。で、ちなみに僕、デザイン思考でも別にないんですよ。なんていうか。
ああ、そうなんですね。
デザイン思考は、確かに一番こう伸びているという、言えるし、僕が伝えるときに、すごく、効果を発揮するというか、僕、多分デザイン思考を日常に落として伝えるの、多分日本一うまいんですけど、普通に。で、でもそれを軸にはしてないという感じですね。それ向いてただけっていう感じで。なんで、別の軸、本で言うと一番最後の方にワンダーって自分の中では書いてるんですけれども、なんていうか、もう軸がないんですよ。逆、もっと言うと。いろいろやるっていうのが僕の軸であって、で、そのいろいろやり方も、でも、いろいろやるにあたって、なんかこう、一番、なんて言うんでしょうね。その物事を表してる本質の部分を手に取るようにしようとか、難しい言葉なんでもちゃんと日常に活かせるようにしようとか、なんかそういうところは自分らしさみたいなところで出てくるようなものだなっていうのを、まあ、それこそ何が軸なのかっていうのは、本当に独立の前から、会社員時代から、ずっと考え続けて、なかなか出ないなぁ。こう何が軸なのか、自分を表す一言は何なのかと、どうやったら自分のことが相手に伝わりやすいのかっていうのを、もうずっと考え続けて、で、一つワンダーって、あ、これだって見つかったんですけど、でもそれはまだまだ伝わりにくいなと思ったりとか。
なるほど、そうなんですね。
そういう感じなんで、まあ、塾。でも、なんかこの、まあ、国語の授業をしていくにあたって、じゃあなんか例えば、教科書にこういろんな文献があるわけじゃないですか。教科書の中でこう、文を元にやりますけど、その中でこう、トップ3というか、これは面白かったな、みたいな話ってあったりしますか？
そうですね、はい。あります。
それ例えばどういった？
もうそれはジャンル問わずですか。
ああ、ジャンル問わず、なんかこの、まあ、ちょっとタイトル僕知ってるか分かんないですけど。
まあ、その、角田光代さんっていう方はやっぱり上手だなと思ってい
お、
て、
はい。
はい。その方の旅する本っていう作品は好きで結構扱ってるんですよ。
角田光代、ダービーする本。それは高校、中学。
高校1年生ぐ
高校
らい
1
です
年
ね。
生。旅する方。これはどういうところが、こう、なんていうか、好きポイントなんですか？
まあ、高校の国語なので、その普遍的な読み方というか、こう、正解を探すっていうような読み方を教えたりするんですけど、個人的にはその、読む年代によって感じ方が変わるっていう作品が好きなんですよね。
ああ、なるほど。
はい。だから、またその20歳、30歳になった時に読んでほしいなっていうふうな、はい。そういった作品が結構好きですね。
あははは。
はい。小学校で言えばなんか故郷とか、なんか、ルントーっていう、登場人物が出てくる話ってやりませんでした？やってないですか？
ルント。 本当だ、ルントが出てくる。
そうなんですよ。故郷っていう作品とか、小学校の時全く面白くなかったんですけど、今だから子供、自分の子供がなんか音読してるのとかを聞いて、ちょっとこう、感動してしまったりとか、なんか人生経験をしてからもう一回読んだら、ちょっとこう、ニュアンス変わるぞ、みたいな本。そうですね。そういうのを、
ロジン、
紹介したいなっていうふうに思ってます。
面白いですね。すごいな、これ。故郷、ルント。なんかそういう読み方を、ご自身で、別に教科書と関係なく読むときも、そういう本に出会ったりとか、そういう本を、そういう探し方をされたりするんですか？
そうですね。結構、そういう探し方しますね。
なんか何回も読んだ本みたいなんてあります？この中でも、何回読んでもこれは味わいがあっていいなっていう。
もう一番読んだのは、アルケミストっていう小説ですね。
小説。
最近本当に漫画化されてちょっと驚いたんですけ
あ、
ど、
そうなんですか。
そうなんです。
夢を旅した少年。旅し
そう
て
な
ま
んです。
すね。
旅してるんですよ。
これ
そうですね。
はど
で、
ういうものが好きなんですか？あ、ポカポカ。で、紹介した。なるほど。
もうとにかくそれを変化を起こしていくというか、旅をしながら、どんどんこう自分の心がこう成長していくっていう話なんですけど。やっぱ自分の憧れってやっぱその辺にあるのかなと思って、思いながら結局こう、そうですね、動けずに。だからそのアルケミストっていう小説は、こう、周りから危険だぞって言われながらも動いていく
なるほど。
少年と、まあ、出会う人はみんな、今ここにいるのが安心だからって言って、それでこう人生を終えていく人っていう、その対比が 書かれてるんですけど、だやっぱりそういうのを読むと、この終わる側になりたくないなと思いながら終わっていく
ちょ
感
っとし
じった ていうかもしれ
ちょっ
ない
とした思いがあ
ですね。
り
そう
ま
です
す。
ね。
面白いですね。なんか旅ってね、二つとも出てきましたけど、旅行とかはされたりするんですか？
そうです。スキーだす、そうですね。だからここ、今すごいいいコーチングがしていただいた気がするんですけど、好きだったし、今も多分好きなんですよ。で、ところが、子供さんにいるんですけど、で、子供がいて、それを言い訳にしたくないっていう自分がいるのと同時に、やっぱり今日常のその日々の生活に追われて、それができないことにもちょっとあれかな。フラストレーションというか、課題を抱えているような気がします。
一番最近、その旅行に行かれたのは、いつですか、ちなみに。
そうですね。何をもってこう旅行って言うかなって難しいんですけど、
プチ旅行でもいいですよ。軽く違う駅で降りたとか、そういうレベルでも。
そうですね。今、三重県に住んでて、京都にはよく行きま す
ああ、そう
ね。
なんですか。ははは。
でも、学生時代は本当に、もう沖縄も大好き
ああ、そう
だ
ですか。
し、赤島っていう島によく行ってたんです
お、
よ。
ああ、そうですか。行きたいなと思ってたんですよ。なるほ
そう
ど。
ですか。そうです、そうです。
じゃあ、そういうちょっと大きめというか、のところは、最近はあまりいけてないような。
ないですね。しかもそのなんか大きいイメージっていうのが、今私国語教師なんですけど、その元々の専門って日本語なんですよ。
ほう、すごい。
で、その海外の方に日本語を教えるっていうのを、していて、で、中国とかトルコとか、インドネシアとかっていうところで、短い期間ですけど、こうやっていて、でも、本当にやっぱり、収入面ですね。はっきり言うと。それで日本に戻ってきて、国語教師をやって、っていうところで、
ああ、そうなん
そう
で
な
す。
んです。だから旅っていうと本当にもうそうやって海外とか、
なるほど。
結
もっ
構
ともっ
こ
とそ
う、大
うい
き
う。
な そうなんです。
ああ、なるほど、なるほど。すごいですね。日本語を教えている。しかも、昔だと結構お若いタイミングですよね。
そうですね。
海外に行かれたのも結構最近だとあんまりって感じですか？
ないです、ないです。
おー。ちょっと海外にですね。海外ですね。とか言っ
そう
て。
です。本当そうなんですよ。
なるほど、なるほど。
だからそうですね、その本当、渡辺さんもいろいろ講演で各地飛び回られるんですか？
あ、まあそうですね。最
そう
近
ですよ
でき
ね。
てありがたいことに。
はい、すごくその、まあ、羨ましいなって思います。
ああ、いやいやいや。僕もでもようやくですよ。それこそ、まあようやくといって、元はもうすごくフットワーク軽くどこにでもっていう感じでしたけど、やっぱりまあ、結婚して子供ができてってなると、子供をどうするのよみたいな、なんかそういう問題というか、どっちがこう扱うか、一人で残していくのかとか、なんかそういうのも含めてあったりはするので、まあまあまあ、いろいろありますけど、なるほど、なるほど。日本語。で、海外に住んで日本語を教えてたっていうことなんですか、その時は。
もうしっかり教えるようになったのは日本に戻ってきてからですね。
は
はい。もう短期間で本当に2週間とかの短期で向こう
い、
に、はい、行ってっていうことはしてました。
すごいですね。なんかその、ちなみに、その経験って、国語を教えるのに行ったりするもんなんですか？日本語を教えるっていうのと、国語を教えるっていうの。
ああ、でもまあ別物ですね、それは。はい。
それはどういうところが別っていうか、何が違う、もう全然違うって感じですか？文法を教えるのとそうだからっていう。
そうですね。はい。もう、もともとその文法は、頭に入ってるというより、その自然にマスターしてる人へ教えるのと、はい。その文法、仕組みから教えるっていうのはもう全然違います。
ああ、なるほど、なるほど。でもすごいな。じゃあ、旅をしながら。故郷が三重県ですか？
あ、そうです、そうです。はい。
じゃあ、三重を中心に。まあ、関西ですよね。関西。僕も、なんかな、関西帰る機会あったら行きたいなと思いますけど。なんか、あれですね、もう忘れました？日本語を教えてた時のことって。
あ、そんなことはないです。まだ一応そのボランティアの形で、ちょっとこう携わってはいるんですけど、
もう教え
はい。
ることはあんまりないけどっていうことですか？
そうですね。
なんか実際じゃあ昔のその日本語を教えていたときに楽しかったこととかなんかってあります？この瞬間面白かったなみた
ああ、でももう、やっぱりその文化風習の違う人と話するのは、
はははは。
全然、そうですね、もう楽しかったですね。
それは向こうの文化をこう教えてもらったときに楽しいみたいなことなんです
はい
か？
はいはいはい。で、まあ、今も同じですけど、こう、全然、まあ、旅行というか、ちょっと出かけても見るポイントが全く違うというか、
外国の方とっ
あ、
て。
そうです、そうです、そうです。そうですね、はい。もうそのなんか日常の風景とか、そのコンビニっていうものにものすごく興奮して、その先になんか有名な観光地があるのに、ちょっとコンビニに寄る時間をちょっと1時間取ってくれみたいな。あ、そうなんだって
面白いですね。いやー、すごいな。いろいろあるんですね、やっぱり。あるんだな。国語。なんか授業ではそういう話とか、あんま出てこないですか？なんていうか。
ああ、で
あ、
も
する。
よくしますね。はい。
あ、そうなんですか。
しょっちゅうします。はい。それは。
ああ、昔、外国語を教えてたときは、みたいな。
でもやっぱり、どんどんこう映像完結になってるので、
はあ。
できればその実体験というか、そっちの価値っていうのも、まだやっぱりあと、どうですかね、私たちが生きてる間はまだ 残ってほしいなというか、
そうですよね。
バーチャルで海外旅行とかって、まあ、できなくはないけど、実際やってみて初めて分かることあるよなっていう。
ああ、なるほど、なるほど。なんか、まあ、海外で言うと、まあ、名所としてはここやけど、実はこっちの裏路地が面白かったみたいな体験とかってあったりします？なんか。
あ、そうですね。もうなんか、はい、中国はそんなとこばっかりでした。
あははは。いいですね。いいな。いや、僕もなんかサントリーニ島って真っ白な、で、海がこうだんだんなってて、真っ白の街で海が見えてみたいなところで、みんなサントリーニのその海を見てるんかと思ったら、ちょっと一個、海側から裏に入ったところで、魚に足食べさせる、
ドクターフィッシュみた
ド
い
クターフィッシュ、あれがめちゃくちゃ流行ってたっていう、サントリーニと西日だからめちゃくちゃ暑くて、みんなこっちに来てたっていう、なんかそういうのが、よく思い出しますけど、なんか、いいですね。そういう、こう、実感を伴ったエピソードというか、なんかこの、ね、心が旅を求めているわけですから、わけですからとか言っ
そういう
て。
本当にそうだと思います。
いや、でも、いいですね。でも、だいぶこの蓋が開いてるところなんじゃないですか。なんていうか、この、感じていることは、こういうところで、こう、いろいろ聞いても、全然、いや、でもこれはそんなにとか、まあ、昔はそうでしたけどね、みたいな、なんかこう、閉じてるっていう感というよりは、あ、そうか、旅か、みたいな、こう、ちょっと心が動いたりとか、昔はそういえばこういうこともしてたな、みたいな話で、そういう話をこうされているとかいうところって、なんかすごくいいなと思いまして、なんかその、例えばデザイン思考的に、まあ、せっかくなんで 言うとですね、まあ、いきなり、じゃあ違うことをしよう、転職しようとか、転職活動だみたいなことをいきなり、まあもちろん始めてもいいんですけれども、いきなりその動くのって、やっぱりハードルも高かったり、やろうとして逆に動かないと、自分にこう、責任感を負ったりするじゃないですか、なんていうか、負っちゃうので、なんていうか、感覚としては、日常の中にその旅の要素を見つけられないかっていう、ことをまずやっていくかなっていうのをちょっと思いまして、なんていうのか。まあちょっとした提案ですけれども。例えば、まあ例えば、まあちょっと浮かんだ順から言いますと、まあ国語の話をして、まあじゃあローマの話をしたときに、トルコの話したときに、まあ昔トルコ行ったときはなという話を、まあするじゃないですか。で、そのときに、本当にトルコに行ってください、なんていうか頭の中で。すっごいトルコだし、あの道を歩いた時にっていう、あの道を歩いてほしいんですよね。足で、こう、上に、後段して、こういう場所で、バンと、なんていうんですか、手をついて、こうやって、何、話すというよりは、もう実際に歩いて、ここを見たら、こっちに、あのお店があって、とか、なんかそういう実感ですよね。その、体に旅を思い出させるというか、細胞が覚えてるはずなんで、サビを。ただ言うだけじゃなくて、心で体で旅を味わうというか。なんかそういうことをすると、多分、いろいろいいことまで話がまず上手くなるじゃないですか。例えば、講話するときに、なんかこの人の話って本当に言ったような気がする。臨場感があるっていう話が。 例えばできるようになってきますし、多分できる気がするんですよね。なんていうか。だって、ね、本の世界で旅に行ける人だから そういうのができると思いますし、で、それこそ生徒さんにもそういうのが伝わるはずなんですよね。なんか普通に YouTube で見てる、知ってる感じと違う景色をこの人は見てると、そういうのがあるんだっていうのが分かってくるようになる。で、そうすると、そういう気持ちも伝えられるようになってくるというか、気がします。で、あとは、まあ、日常で旅をするというか、今日、学校来る途中にあった、あれ見つけた？みたいな話ですね。なんかこう、違う道を通ったりとか、なんかこう、日常、いつも通ってる道の、ちょっと違う景色を発見するっていうような、普通に歩いてるところだけど、なんか僕も散歩とかしますけど、最近の感じで言うと、僕は松山城ってめちゃくちゃ好きなんですよ。松山城。どこでしたっけ？愛媛
愛
県。
媛、はい。
はい。で、何が好きかというと、松山のその城のてっぺんに登って見渡すとですね、ちょうど海が見えて、海の入り江が見えて、山の方まで見えて、こう街がここら辺に見えるんですよね。なんていう。で、そこを見てお殿様になった、もしお殿様がこれ見てたらどう思ったかなって考えると、なんか今日も、トンテンカ聞こえてきて、こう入り江からこう船が入ってきて、ああ、今日も頑張ってんなと、こう、みんな、町のために、で、魚、今日、ああ、そこで取れた魚が今日上がってくるなとか、なんかこうできることないかなっていう、こう、お殿様の気持ちになれるというか、なんかこう、一国一城って感じがすごいするんですよね。で、それがすごく好きで。で、昨日も散歩行ってたんですけど、昨日は沖縄の散歩、まあ、この今、名護市っていうところを散歩して、ちょっと山の上に行って、ふと見渡すと、名護市も、あ、同じじゃないかってこう気づいたんですよ。もう本当、名護湾がすぐそこにあってですね、名護湾をこう望む人たちの暮らしを見ながら、ああ、なんか、ここでできることってなんかないかなっていうことを、これまで結構ね、こういうオンラインで、名護市よりも、こう、本土の、沖縄よりも、東京の方々の方、東京方面っていうか、の方が多かったんで、あんまりなかったんですけど、今年からちょっと、もっと地元かなっていう気持ちになりだしたときに、やっぱこの景色を見ると、あ、なんかもうちょっとできることってあるよなっていう気持ちになってきたりっていう。だからこれもなんていうか、新たな発見ですね。日常の中で旅の発見っていう、まあちょっと事例として喋らせてもらいましたけど、なんかこういう、やっぱ、気持ちが新たになったときに、もう一回同じ景色を見ると、また気持ちが違って見える。感じ方が変わって見える。先ほど、ね、おっしゃってた、いい本というか、本との出会いも、なんか、あるときに読んだ気持ちと、こう時が経って、その後で読む気持ちで、全然また受け取るものが違うっていう。なんか、それを、こう、毎日の日常の中でちょっとやってみるっていうような。で、そうすると、なんて言うんでしょうね。まあ、本とか、10年ぶりに見たら、勝手に受け取り方変わるじゃないですか。なんていうか。成長してると思うんで。でも、日常の中で、それ毎日やるってなると、訓練になるんですよ。毎日変化を感じないといけないんで、ここが変わったなとか、新しいものを見つけるっていう心の動き、アンテナの張り方っていうところに、変わってくるはずですので、そうすると、毎日こんな楽しいんだなっていうところに気づいたりとか、こういう良さがあるんだな、これみんな知らんやろみたいなのをこう言っていくと、なんかこう、まあ、生徒さんとの触れ合い方もまた変わってきたりとか、なんかよりその、なんていうんですかね、タブレットの、まあ、電子の世界からまたリアルの実を感じる世界との接続があったりしてくるのかなとか、なんかそういう楽しみが増えてきて、いても立ってもいられなくなり
本当に 出かける
そうですね。なんかそういうことをしていきながら、まあ、ちょっと、それこそ、いろんな、 ちょっとしたところに参加してみる、コミュニティに参加してみるだったり、いろんなことをやってる人の話聞きに行ってみたりとかっていう機会を、まあ、多分そういうことしてると自然と増えてくるというか、で、いろんな講演の動画を見てても、なんかそういう目線で見るようになるっていう、このリアル、その人が感じたリアルを自分も感じようっていうような聞き方になったりすると思うんですよね。なんかそういう心の動きを作っていったら、なんかこう、自然と動き出しは出てくるんじゃないかなっていうことをなんとなく今、まあ、ご提案というか思ったんですけど、聞いてていかがでした？なんて。
いや、ありがとうございます。こういう話をすると、やっぱりその実際に動くべきだっていうアドバイス結構多くて、で、まあ、そのアドバイスをくださる方って、本当にそれこそ今、移住して島で生活してますとか、海外にいますとかっていう方が多いんですけど、それって結構やっぱりハードル高いですよね。だからその心の中でも生み出すことができるっていうのはすごく、参考になるし、ありがたい、
ああ、よかったです。
なと思います。沖縄っていうのは何か理由があるんですか？
沖縄はもうたまたまですね。
たまたまで
妻
すね。
が沖縄の物件見つけてきたっていう。引っ越し先を考えてるタイミングで、こんな物件あったんだけど、みたいな感じで、ああ、ちょっといいなっていうことでもうすぐ行ってみて、最初の日に来た物件でもう決めましたね、ここで。
もうその移動することにはあんまり心理的な抵抗はなかったんですか、もともと。
そうですね。まあ、僕の場合は、そのオンラインで一応仕事もできそうかなっていう見通しは多少あったんで、まあ、なくても行ってたと思いますけど、なんていうか、多分。そこは大丈夫でしたね。まあ、動いたら動いたで、なんとかせなあかんから、なんとかするんじゃないかっていう、この未来の自分に託すっていう 決断は未来の自分に任せて みたいなパターンも、まあ、ありましたかね。まあでも本当にそのね、行動しよう、変化を広げてみようっていうのは、まあ、もちろん、ね、よくあることだと思うんですが、そこに耐えうる心の動きがないと、結局のところ、行動しようとしてできないと、またそれでさらに焦りも膨らみますし、行動が空回りしちゃったりとか、するとなんかこうダメージもでかいですもんね。なんかこう。あれは思いますね。日常に旅を感じる。本で紹介しているアクト1枚とか、アクトジャーナルってこれから言おうとしてますけど、ぜひ書いてみるといいですよ、なんていうか。アクトジャー、そのワンダーっていう言葉が出てきたところの、もうずっと探し続けて、なんか自分の軸とは何なんだろうっていうのをずっと探し続けてですね。まあ、その中で、アクト1枚紹介した、紙1枚の書き方もなんとなく浮かんできていてですね。でも、これをやるといいんだよな、いいっていうのはすごく自分で分かってたんですけど、これを何というのか、みたいなことが全然分かってなくてですね。このアクト1枚書くと、どうなるか、まあ、日々、こういうことを味わいたいとか、こういう、なんていうんですかね、心の動きを体験したい。こんな風に、まあ、今日こういう会合があるけど、これが楽しくなったらいいなとか、そういうことを達成していく。で、それを毎日毎日こうやっていく生活って何かなって思うと、自分の中でこう旅みたいだなっていうのが、まず一番目に出てきたんですよ。なんかこう、毎日を旅するように生きてるというか、僕が旅行に行く時も、まあ、朝起きたら周辺情報を調べて、ああ、ここ行ってみよう。なんか楽しかったらいいなって言って、行ってみて、ああ、なんか楽しかった。で、ちょっと面白いことが起こって、ああ、なんかこれは旅ならではやなーって楽しんで、で、帰るみたいな。なんかそういう毎日になるんですね。この書いてると。ちょっと自分が想像したところに向かってみるけど、ちょっとした面白い部分、楽しみもあるみたいな。って言って、旅っぽいな。じゃあ、旅、 僕の人生は旅ですとか、旅するように生きるっていうと、なんか、本当に旅してそうやなと思われるなと思って、その、いたときに、英語のワンダーっていう、WANDER っていう、こう、うろうろ歩くっていう言葉が出てきたんですね。で、うろうろ歩いたら、驚き、ワンダーを感じる。で、好奇心に従ってうろうろ歩くと、なんか、面白いことが起こって、それで楽しい。なんか僕これでいいなっていう、この毎日そう生きてれば十分だし、それで、それの繰り返しで、あ、今度はちょっとこっち行ってみようっていう、繰り返すと、ちょっと遠出、もうチャレンジしてみたくなるみたいな気持ちがあったので、それで、あ、そっか、僕はもう毎日ワンダーしてたんだ、みたいなことが、これは本当に覚えてますけど、お風呂上がって、こう髪拭いて、こう、お風呂の、かけて、ああ、ワンダーやな、みたいな、なんかそんな。
そう、アクト1枚の前は何か日常でこうされてたんですか？書くっていうことは。
まあ、そうですね、書くっていうことをしてたのと、紹介している図ですね、この本で紹介している図の、どこやったかな、100、これ何や、155ページで。まあ、ちょっと紹介している図があるんですけれども、丸三角四角っていう。この図のことは、かなりもう起業するちょっと前から、起業するより前か、副業とかも始める前から、それこそ浅田先生の最初のセミナーに出た時に、あ、この図やなって、なんか思いついたんですよ。思いついて。でもなんかこう、表現しきれないというか。で、それを、だから、7年ぐらいずっと考え続けて、これが何の意味があるというか、これはどういうふうに伝えたらいいんだろうみたいなのをずっと考え続けて、あ、そうだなっていうので形になってきたっていう。
なるほど。
はい。
やっぱそうですね。そのなんかこう、種を考え続ける部分が必要ですよね。
なんかそのご自身の軸がっていうことですけど、まあでもお話聞いてる中だともう旅じゃないですか、例えば。まあ、
そうそう。
この話で言うと、でも本当に旅かな、旅っていうのもどういう旅かなとか、なんか例えば旅以外に何かあるかなとか、まあふるさとってね、故郷の話もあったんで、まあ旅しつつもやっぱ故郷が大事というスタンスだ、そういう旅もあるだろうし、旅
いや
で。
ー、そうですね。高校の時はワンダーフォーゲル部だったんですよ。
おお、ワンダ
そうそうそう
ワンダーし
そう。
てるじゃないです
ワン
か。
ダーしてたんですよ、多分。
ああ、面白い。あれもね、ワンダー入ってますもんね、ワン
ワン
ダ
ダーだったんです。
ー。山に
は
も
い。
登ってたんです
登
か。
ってました、登ってました。
ああ、なんだなんだ、どんどん出てくるじゃないですか。
ねえ。
だから歩くとき、登山するときもワンダーフォーゲル登りしてください。登山じゃない、
あ、
階
そう
段
です
登る
ね。
ときもワン
そ
ダー
う
フォーゲル登りしてください。
であ
の時思い出して、一日一個一個こう歩く階段とかをそういうのを思い出しながら、歩く階段、歩く道の歩き方、ワンダーフォーゲルやったら、ね、呼吸を整えながら歩いてたらとか、なんかそういう、その道、そういう歩き方してみようかとか、そういうことをしていくと多分、なんかどんどん、なんていうんですかね、この、土壌が整理されてくるというか、こう、ふかふかになってくるというか、この、そうすると芽吹いてくるところですね。いいですね。でも、だからその、でも、自分軸の種とかは本当になんていうか、こう、まあ、考え続けて出るものかなっていうのは、本当に僕も思うので、ちょうどなんかそういう本を読んだんですよ。なんていうか、昨日読んだ本に、言われてすぐ気づく人と、言われてめちゃくちゃ遅く気づく人、これどっちがすごいかっていう話があって、で、多くの場合は言われてすぐ気づく人が、まあ、それはいいだろうと思われている。で、そうならなきゃダメだと思われているけども、実はすごいのは言われてからめちゃくちゃ遅く気づく人であると。で、なぜなら、そのことをずっと考え続けていたからっていうことですね。その問いを自分の中で、なんていうかこう、蓄え続け、耕し続けるというか、 それをやり、カルティベートですけど、まさに何て言うか、この文化交流的な感じとつながりますか。そうやってこう、なんだろうなって考え続けて、いつかどっかでこう、芽吹いてくるみたいなもの。そうやって考え続けたものこそ、本当に大事にすべきものだから、なんかこう、ね、今やいろんなセミナーがあって、こう、セミナーコーチング、まあ、本気でやれば見つかることももちろんあるんですが、転職、転名を見つけるとかなんかいろいろありますけど、そっちで一発逆転を狙うっていうんじゃなくて、しっかり日常で旅を、まずはこの、まあ、種として旅が今一個見つかったんで、この旅を育てていきながら、旅をしながら、自分の軸とか自分ならではの、でもそれこそだってね、国語の先生で教科書を6年分読んでるわけですから、毎
そう
年。
ですね。
はい、それは相当他の人にない一つの、なんていうか体験ですよね。他の人ができない体験の一つ。間違いなく。なんで、その中に何かヒントが眠っているかもしれないと思いながら探すと、なんか、いつも読んでた本がすごい、なんか、どっかで涙流すんちゃうかなって思い出きましたね。なんか、いつも読んでて、音読してたら、あ、先生みたいな。先生どうしてみたいな そういうのがあるかもしれないなってなんかちょっと思いましたね。なんかそういうぐらいの、なんか突然出てくるってそういうこと起こったりしますか。だってアルケミストとかもまたなんかすごいタイトルじゃないですか。錬金術ですか。アルケミストもなんかこの夢を追いかけて、ね、ずっと探求し続ける人の話ですから、話というか、人のことですから、アルケミストというのは。みたいなことを思いましたね。
ありがとうございます。
なんか最後の方はちょっと、うわーっと喋ってましたけど、いかがですか？なんか感じたことというか、もうそろそろお時間もあれなんで、なんか感じたことないし、質問逃してることとか。
もう本当にすべて、まとめて、うまくまとめていただいたので。
あははははは。
いや、本当にありがたかったです。だから、もう、よく、浅田先生もその本の裏のその人っていう
あ、
のを
なるほど。
大事にされてるので、その文字からだけでは伝わってこないことをこうやってコミュニケーション取らせていただいて、本当に貴重な機会ありがとうござい
ああ、
ました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
今後またあれですか、こうデザイン思考のさらに進んだ著作を出される予定
いや、
ある
どう
んで
なん
す
ですかね。この先、ちょっとどうなるのかは、デザイン思考の講座ないし、本をやるのかもわかりませんし。今としてはさっき申し上げたアクト1枚、アクトジャーナルをなんかこう、ちゃんと届けていきたいなと思って、まあ、アクトジャーナルの教科書みたいな YouTube を今作ろうと思ってるんで、などなど、いろいろですね。そう、デザイン思考もね、別に軸でも何でもないって言ったらあれですけど、
そう
軸
だ
の
った
一
んです
つ。
ね。一つ。本当にその実験っていうワードはすごくありがたかったです。もう、
なるほど、なるほど。
そういう捉え方だなっていう。
そうですね。実際に体験してみるということですか。いや、なんか、旅が楽しみですね。
そうですね。ありがとうございます。
よかった。せっかくというか、まあ、こういう機会なんで、なんていうんですかね、一週間いないぐらいに、なんかこういうことありましたとか、こんな発見ありましたみたいな、ぜひアウトプットメールでいただけたらなと思って。
ああ、そうなんですね。
はい。
もう直接届くんですか？
届くというか、いや、なんていうんですかね、やりとりした、調整したメールがあるじゃないですか。あそこの返信でいいので、なんかまあ一週間以内ぐらいに、まあ、今日感じたことでもいいですし、一週間の間にちょっと旅してみたアウトプットでもいいですし、ちょっとなんかいただければ僕も何かこう返信しますので。
わかりました。もうそこまでしていただいて
ああ、
恐縮
いえいえいえ、
で
なんか
す。
せっかくの機会なんで、こう、楽しかったらいいかなと。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。 しかったですね。
ね、
大丈夫そうでしょうか。
そう。はい、ありがとうございます。
はい、じゃあちょっと良き旅を。
ええ、またなんかミーティングか何かで沖縄へ集まるような企画もお願いします。
ああ、いいですね。ありがとうございます。
はい、ありがと
は
うご
い。
ざいます。
じゃあ、どうもありがとうございまし
は
た。
い、いいえ。
はい。
あり
お疲
がとうございま
れ様です
。
した。まあ、この後も、業務楽しんでください。
はい、ありがとうございます。
はい。ありがとう
旅
ご
します。はい、
ざい
ありがとうござい
ます。はい。はい。それじゃあ、失礼し
ます。は
ます。
い、失礼します。ありが
はい。
とうご
あり
ざい
がとう
ました。
ございます。